音第3週神の福音の構造神の義キリストの命信者の信仰ローマ数字1ローマ人への手紙における神の福音に関する鍵となる言葉と神の永遠のエコノミーの標語はローマ第1章17節です。この節は神の福音の構造を掲示しています。義人は信仰によって命を持ち、そして生きる。ローマ1章17節。なぜなら、神の義は福音の中で掲示され、信仰から信仰へと至らせるからです。義人は信仰によって命を持ち、そして生きると書かれている通りです。ハバクク書2章4節。見よ、高ぶる者は、その魂が彼のうちでまっすぐでない。しかし、義人は彼の信仰によって生きる。義人は神の御前でも人の前でも完全に正しい人であり、命、すなわち神聖な命を持ちます。信仰とは、キリストの中で動き働いておられる神であり、彼は私たちを私たちの義としてのキリストの中へと置かれます。ローマ数字2、神の義は神の救いの法理的な手続きです。ローマ1章16節、私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にもすべて信じる者を救いに至らせる神の力です。神の義のために主イエスは十字架上で死に渡されました。その十字架上で、彼は私たちに代わって罪とされ、神はその肉において罪を罪定めされました。私たちの代わりに死ぬことによって、主は贖いを完成し、神の義なる要求のすべてを満たされました。今や神は私たちを正しく許す地位を持っておられます。事実、神は私たちを許すことができるだけでなく、神の義のゆえに、神は私たちを許さなければなりません。神が許すのは、主に彼が私たちを愛しておられるからではなく、彼の義によって縛られていて、私たちを許さなければならないからです。A、神の義の要求が満たされなければ、神は罪人を許すことができません。神の義によれば、罪を犯す魂は必ず死ぬ。エゼキエル18章4節のであり、罪の報酬は死です。ローマ6章23節。詩編103編6節。エホバは虐げられているすべての者のために、義なる御業と裁きを行われる。7節。彼はご自身の道をモーセに知らせ、彼の御業をイスラエルの子たちに知らせられた。1。キリストは罪人の身代わりとして、身代わりの死を成し遂げました。この死は神の律法に従った合法的なものであり、神が律法に従って承認し、よしと認めたものでした。イザヤ53章5節。しかし彼は私たちの違反のゆえに傷つけられ、私たちの罪過のゆえに砕かれたのである。私たちの平安のために懲らしめが彼に臨み、彼の打たれた傷によって私たちは癒された。6節、実にエホバは私たちすべてのものの罪過を彼に負わせられたのである。第2コリント5章21節、神は罪を知らなかった方を私たちに代わって罪とされました。それは私たちが彼の中で神の義となるためです。マタイ27章45節。さて、第6時から暗闇が全地を覆って、第9時に及んだ。46節。そして第9時頃に、イエスは大声で叫んで言われた。エリ、エリ、レマ、サバクタニ。すなわち、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。